外に行きなさい。死は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。
アーメン。お立ちください。賛美歌を歌いましょう。賛美歌の9番です。
天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ。賢より来たりて、生けるものと死に至るものとを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を賛美ましょう。第二賛美歌の194番です。それでは報読いたします。詩編第19編より。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。
昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。
話もなく言 言葉もなく、その声も聞かれない。
しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てに届いた。
神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。
太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。
その登るのは天の果てから、生き巡るのは天の果て果てまで。
その熱を免れるものは何もない。
主の言い教えは完全で、たくましいを生き返らせ。
主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。
主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。
主の仰せは清くて、人の目を明るくする。
主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。
主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。
それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。
蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。
またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。
それを守れば報いは大きい。
誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。
どうか隠れている私の罪をお許しください。
あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。
それらが私を支配しませんように。
そうすれば私は全きものとなり、
大きな罪を免れて清くなるでしょう。
私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。ご一緒に。
我が身は我が贖いにし、主よ。
それでは今の祈りの席を持ちましょう。次に大阪一人示していただきましょう。
お祈りします。アレルヤ、天の父なる神様、この手術を良い天候で守ってくださってありがとうございます。一人一人があなたにあって守られ、こうして集えることを感謝いたします。誠にこの詩に歌われていたように、あなたの御教えは完全で、魂を生き返らせるとあります。どうぞあなたが私たちの心にその御声を、その御言葉を語ってくださり、私たちの魂を生き返らせてくださいますように。また私たちの内側にあなたの悟しを与えください。私たちはあなたから知恵をいただき、あなたの悟しによって賢くなれます。どうぞあなたが与えてくださる純粋な御言葉の糧を私たちがいただき、その御言葉にあふれるあなたの恵みを私たちが受ける朝としてください。礼拝のただ中にあなたの臨在があふれ、一人一人にお送りください。地上の人生、おのおのさまざまな必要を抱えておりますが、その必要とするところにあなたが今もこの祈りの中によっても届いてくださり、やめるところを癒し、曲がったところをまっすぐにし、弱ったところを強くし、また迷った心にあなたの導きと悟しをお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞこの礼拝に臨む私たちの心をあなたが整えてください。私たちがさまざまな地上のものによって心を奪われ、そして心をその余計なものによって占められて、そしてその重荷の中で、うつむいて過ごしていることが多いものです。しかしどうぞ私たちの目をあなたに向かって上げさせてください。あなたに向かって上げられた目があなたを見、そしてその栄光に本当に賛美と感謝の思いを持って満たされ、あなたに向かって心からまっすぐな心で礼拝を捧げられるようにどうぞお整えください。重荷があるならばあなたのもとに、そしてあなたの御子イエス・キリストの大きな恵みの中にその重荷を下ろし、そして罪があるならば 告白して許しを受け取り、そしてどうぞ清められた心であなたに近づくことができるように、どうぞ一人一人をあなたの御手によって年頃にお取り扱いくださいますようにお願いいたします。ここへ出らっしゃる方々ならば、どうぞその足を早めてください。また今日事情により来られない兄弟姉妹のためにも祈ります。その場所その場所においても、この主の日、礼拝の日をあなたを見上げ、あなたを思い、そしてあなたを本当に慕いながら過ごすことができる一日にして差し上げてください。よろしくお願いします。続く一人一人の祈りが本当にあなたによって引き上げられ、そしてあなたと一つにされますように、感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りましょう。
していてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの祈りがあなたの御手の中で整えられ、また変えられて、あなたの御手より最善なる恵みとして私たちにその祈りが届きます、祈りの答えが届きますようにお願いいたします。私たちの思いがあなたに近づき、そしてあなたの愛の光が私たちの心を照らし、一点の限りなく輝きますように、どうぞ私たちの心があなたに向かっていよいよ大きく開かれていきますようにお願いします。感謝を持って続く礼拝の時をあなたが導いてくださることをご願い、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではお立ちください。どうぞお立ちください
。では移行尊厳栄誉偉大さを褒めて褒め歌う歌です。
世界中
その方にもう一度、もう一つの歌を捧げましょう。主は栄光です。
お読みします。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時、あなたに現れた神のため祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒に 神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪等をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルス、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていた時、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。こうしてヤコブがパダン・アラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよ。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。以上です。
ありがとうございました。それでは長さの記録の記録をしてメッセージを。
皆さんおはようございます。涼しい秋になったらと思ったらまた30度を超えてきましたので、なんかいつまでもアロハが脱げないなという感じです。10月入ったからもう衣替えして、冬服にしようかなと思ってたんですけれども、また夏服にちょっと戻っちゃいました。まあ来週はきっと涼しいでしょう。さて、今日お読みしているところは35章の1から15節です。で、ここで神様がヤコブにベテルに登りなさいと。実は34章にできた出来事を私たちは読まずにちょっと飛ばしたのですね。33章先週やりました。そして34章を実は飛ばしたんです。 ヤコブはエサウと、まあ、仲直りして、でその後でエサウのいる、自分のお父さんやお母さんのいるイサクやリベカのいるふるさとに帰っていくかなと思ったんですけれども、実は帰っていかなかったっていうことが33章に出てきました。そして彼はスコテというところで小屋を建てて住み、そしてシェケムというところに定住してしまったということが33章に出てまいりました。で実はこのシェケムというところはあんまりいい場所ではありませんでした。とても豊かな繁栄した場所だったようですし、羊や牛を飼うのにふさわしい牧草もいっぱいあって、環境的には素晴らしかったようなんですが、人が悪かった。実は読みませんでしたが、この34章にはこのヤコブの娘のディナという一人娘ですね、男の子ばっかりだっと生まれたんですけど、ディナという娘がそのシェケムの土地の人たちに、まあ、凌辱されてしまったという。それで、レビとシメオンが敵討ちを仕掛けて策略を巡らせて、そのシェケムに住んでいる男たち全員がもし割礼を受けるんだったら我々はあなた方と、まあ、兄弟の契りを結びましょう、まあ、そういう提案をしたんですね。で割礼っていうのは男性のシンボルの方皮を切りつけることですから、そしてその痛みが一番ひどい時にレビとシメオンは人々を引き連れてそのシェケムの住民を襲うわけですね。そしてその男たちを皆殺しにしてしまうわけですよ、まあ、そういう何ともやりきれないような出来事がそのヤコブのシェケムの滞在の中で起こりました。で今日お開きしているのはその後神はヤコブに仰せられるわけですね。つまりそのようなトラブルを経験した後で神様はヤコブにもう一度ベテルに行けとお命じになる。この出来事は私たちの信仰生活にも、かなり適用されるのではないかと思います。ヤコブは野暮の私で祈り込んで、そしてお兄さんとのわだかまりを解消し、そして自分の人生の一番の重荷だったエサウとの問題を解決することができました。素晴らしいことが33章で起こったんです。ところがその大きな山輪を越えた後ヤコブにトラブルが起こったということです。このシェケムに滞在したことっていうのはヤコブにとって、まあ、言ってみれば信仰生活の油断を表していると思います。私たちもクリスチャンになったばっかりの頃ですね、今新約とね学びをやってるんですけども、いいですね、やっぱり信仰 の最初の頃の子っていうのはやっぱ熱心に取り組んでる。そしてこの、聖書に書かれている教えを本当にちゃんとこう理解して身につけようと本当にこうまっすぐに打ち込んでる姿にはやっぱりいいなと思います。でも私たちにもそういう時っていうのはありました。信仰生活が私たちのものとして身につく前に私たちはどっかでイエス・キリストと出会い、そしてそれを自分の人生の主と信じ、そしてそこに従っていく決心をするという大きな大きな決断をしてこの信仰生活をスタートさせたはずです。ところが信仰生活をスタートしてそれでしばらくこう続けていくと何かこう落ち着いた安定した生活の中でいつしか初めの愛というものからこう離れてしまうということが起こりがちなんですよね。新約の学んでいるのは今信仰生活のスタートのところを学んでいます。そしてクリスチャンになるためには信仰と悔い改めが必要で、その信仰と悔い改めの成長というのはクリスチャンライフの中でずっと続くんだよという話を今やってるんですね。でも私たちはその信仰をこの聖書の御言葉に聞いて、そして神様の方にしっかりと向き直って信仰生活をスタートしたんですけれども、でもその後でこのヤコブのようになってしまうということがあるんです。ヤコブがなぜふるさとにとっとと帰らないでそのシェケムに滞在したのか、 それは多分シェケムという場所が非常に居心地の良い場所で、そして、非常に繁栄している住みやすい場所だったっていうことがあります。でも実はそのシェケムにはカナン人が住んでいました。偶像崇拝の人たちです。そしてそういう人たちは、まあ、神様を、誠の神様を信じませんから、まあ何でもやっちゃうわけです。何でもありの方々でした。なのでヤコブの娘のディナが襲われるということが起きて、そしてそれに自分たちの力で復讐するというレビやシメオンが出てきます。でもその偶像崇拝のシェケムに彼らが滞在して、そしてそこでシェケムの人たちとイスラエル、ヤコブの民族が混血してしまったら、そのイスラエルの子孫にイエス・キリストが生まれるという素晴らしい神様の計画がそこでめちゃくちゃになってしまいます。そこで神様はそのシェケムからもう一度ヤコブを立て直そうとなさいました。今日開いているその35章の最初、立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。言われているのは、まさにその苦々しい体験をしたヤコブに、もう一度最初のところに戻って、初めの神様への愛の場所に立ち返りなさいと、そうお語りになったんだと思います。私たちは黙示録の2章にそういう言葉を聞くことができますよね。黙示録の2章でエペソ教会は、こう言われています。新約聖書、この熱いのお持ちの方は新約の477ページですけれども、黙示録の2章の4節、エペソにある教会の御使いに書き送れと書き始められた手紙でこう言われています。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいと言われています。聖書は私たちの信仰生活が悔い改めということの連続であるということを言っています。私たちはいつも自分の人生をこう神様の方向に向け直し続けるということが必要です。なぜでしょうか。それは私たちの生き方がまだまだ完全に神様と一つになっていないからです。イエス様はいつも神様を見上げ、そして私と父は一つですと言ってました。でもそういう意識、そういう心を私たちはなかなか維持するのが難しいですね。神様大事、そして神様愛してる、イエス様ラブ、そんな思いで信仰生活を始めますでしょ。最初からそうじゃなかったっていう人がいたらちょっと困るんだけど、つまり神様が命がけの愛を持って私たちを救ってくださった、そのことに感動し、そして私も神様の方に向いて、そしてこの愛を受け止めて神様を愛していこうと、その決心がはっきりあって信仰生活っていうのがスタートしたわけですよね。ならばその愛にいつも立ち返り続けるということが教えられているんだということ。ヤコブはベテルで神様と出会いました。でも神様との初めの出会いの場所、ベテルに神様はヤコブに戻っていきなさいと言われています。ただ単に思い出すだけじゃなくて、そこに戻っていって、そこに祭壇を築き直しなさいと、そう言われています。さあ、ヤコブはどんな中でベテルに行ってそこで神様とお会いしたか、皆さん覚えてますか。彼はふるさとを離れ、愛するお父さんイサク、お母さんリベカの元を離れ、ただ一人、おじさん、まだ会ったこともないおじさんのラバンを訪ねて旅を続けておりました。そんな中、野宿しなくてはならなくなって、彼は石を枕にしてそこで野宿してたわけです。するとその中、夢の中で、天のはしごが
彼の枕元に立ちました。そして天使たちが昇り下りし、彼の傍らに主が立っておられた。彼はそこで神様と出会い、その神様が私と約束を交わし、私の人生を守り導き、どこにあっても私はあなたを捨てず離れず、そしてあなたの人生を祝福すると、神様はベテルで彼に現れた。つまり言ってみれば、ベテルっていうのは彼の人生のある意味どん底のところで神様と出会ったわけです。私たちもクリスチャンになるときそういう面ありましたよね。どっかで自分の人生に問題感じてたから教会来たっていう方多いでしょ。クリスチャンホームに育った方はそういうことはあんまりないかもしれませんけれども、多くのノンクリスチャンの方々は自分の人生で問題にぶつかり、そして道が閉ざされ、そして自分の人生が何か間違っているんじゃないかということに気がついて、このままではいけないという思いで教会に来たんです。そして自分の中心の生き方から神様中心の生き方にぐわっとこう方向転換を変えして、そしてイエス・キリストを主としてこの方についていく、 I will follow you と、ね、ついていきますと言って決心してクリスチャンになったわけです。でもそれってやっぱ人生の中で暗闇だったし、どん底だったし、このヤコブと同じような辛い辛い底のところで、私たちは多くの場合信仰の決心をします。もうこの方がな、この方についていくしかない。まさにヤコブはそのような場所で、神様と出会いました。そしてそこで見たのは天のはしごでした。実はこの天のはしごっていうのはイエス様の方なんですよ。天のはしごっていうのは地と天をつなぐものですよね。そしてそこを通って神様に近づくことができる。だから聖書の中に書かれている数多いイエス・キリストの型タイプなんです。その天のはしごによってイエス様を私たちは見出し、この方によって神様によって近づき、そしてその方を通して祝福を受ける、そういう人生に決心しました。そしてヤコブに神様は大きな約束を与えてくださいました。私があなたと共にいる。皆さんも受け取ったでしょ。イエス様を信じたとき、私はあなたを決して離れて決して捨てない、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいます。イエス様は私たちに聖霊をくださって、私たちと決して離れないクリスチャンライフを私たちに与えてくださった。でもそんな中でこのヤコブのように、さあ大きな成功を、大きな祝福を、エサウ問題を片付けるということを通過した後、信仰的になぜか落ち込むんですね。不思議と人間ってそういうところありますよね。大成功した後で、大活躍した後で落ち込むということがあります。気力がない。ほら旧約聖書の預言者エリアという人がいました。あのエリアもイザベルという、もうすごい恐ろしい王妃と戦って、その、偶像崇拝のバールの預言者とただ一人対決して、天から火を呼び下して、そのバールの預言者を皆殺しに倒してですね、そして勝利しました。信仰の勝利ですね。でもその後でエリアは鬱になりました。そして、アラノに引きこもって、もう十分ですから私の命取ってくださいなんてやってます。不思議なんですが、人間っていうのは調子のいい時と悪い時と必ずあります。そして何か人生の中で大きな成功を成し遂げた後で信仰的にダウンするということはあるのです。そんな時に目の前に楽な道がボーンと出てきます。そこがシェゲムです。シェゲムの人たちは偶像崇拝者で、この世の人たちで、神を知らず好き勝手に生きてました。そこに来た時、ヤコブはそこでとどまっちゃうんです。なぜかそこに動かなくなります。そしてそこで問題が起きた。そんな中でヤコブは本当にこれじゃいかんと思ったと思います。その時神様がもう一度現れ、もう一遍ベテルに残りなさいと、そしてそこに祭壇を築きなさいと言っています。
私たちの信仰生活にとって、敵となるものはある意味信仰的な生活の満足です。信仰的なライフスタイルを獲得して安定しちゃった時に私たちに危機が訪れます。私たちが前進するのを邪魔するのは一体何でしょうか。それはまずこの世の楽しみというものですよね。神様は私たちがこの世のさまざまな、楽しみに目を奪われないようにという教えていらっしゃいます。私たちは神様を愛することを中心として生きるべきなんですが、私たちの愛をいろんなものが奪っていきます。暮らし向きの自慢、目の欲って面白い言い方ですが、聖書の中にそういう言い方で出てきますよね。変わったものを見たい、新しいものを見たい、ほらほら綺麗でしょう、ほらほら素晴らしいでしょうっていうのが世の中にはいっぱいあります。テレビをつければ、インターネットをつなげば、そういうものが押し寄せてきますよね。コマーシャルっていうのはすごいですね。わずか15秒、わずか30秒なんだけど、人の心を捉えるためにすごいお金とすごい労力をつぎ込んでコマーシャル作られた。あれ、番組制作費よりもコマーシャル制作費の方がずっと多い。で、魅力的な本当に美しい映像がもういっぱい出てきて、私たちの心を捉えようとします。物を変え、時間、労力を使え、そしてあなたの関心、あなたの思い、あなたの労力をそれらのものに費やしなさい。最近はもうみんなこれ握ってね、電車の中はもうずっとこれ、周りの人たちに全然愛も何もないよね、あれね。みんな自分の世界に閉じこもってこうやってますね。そういう世界になっちゃった。まあ私も使わないことはないけれども、気をつけなくちゃなと思います。やっぱり私たちのその豊かな生活、そして情報の多い生活、その中で本当に大事なものから私たちは次第次第に愛を奪い取られているのではないかと思うんですね。私たちは自分の時間限られています。どのように使っても24時間です。そのうちの8時間は眠ります。8時間は休みます。そして8時間は働きます。その時間の私たちに自由になる時間をどのように使うか、そこに私たちの愛が現れてるでしょ。私たちの時間の使い方の中に私たちの愛がありますよ。どこに私たちはその自分の時間と力と、そしてその思いを用いているでしょうか。イエス様に一日何時間くらいの思いを神様と主のもとためにこう向けていますか。私たちはそういう世の楽しみというものに心を奪い取られ、時間を奪い取られ、思いと愛を奪い取られて、神様に熱心に取り組む、神様を熱心に恋焦がれる、そのようなところから、いつの間にかああまあなくてもいい、他に楽しいこといっぱいあるし、ということで奪い去られることがありはしませんか。シェゲムっていうのはそういう場所なんですよ。そして、私たちは世の思い煩いに捉えられますよね。それは私たちの中にこれはしなければいけない、これはやっとかなくちゃいけない、これはどうしても必要なことだと思っていることがたくさんあります。イエス様が種をまいた地面の例え話をしてますよね。その中に、種をまいても茨の中に落ちた種っていうのが出てきます。この世の思い煩い心配事がその種を覆ってしまうので成長できない、そういう種をまいた地面の例え話、出てきます。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。私たちはいろんなことに心を持ち、そしてそちらに欲望をかきたてられ、そして御言葉に心を向けるというところから私たちの関心意識が切り離されていきます。そうなるとなかなか実を結ばなくなっています。ヤコブはそんなシェゲムの生活に対して神様から命令されたときに
面白いことを しなさいと言っています。2節をご覧ください。35-2。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。面白いですね。ベテルに行って祭壇を築けって言われたのに、その旅を始める前にヤコブは自分の家族、そして自分と一緒にいるすべての人たちにまず異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさいと言ったんですよ。神々を取り除くっていうのはまあわかる。面白いね。シェケムにいる間に偶像崇拝者になってた人たちがヤコブの一族の中にも相当いたっていうことですよ。誠の作り主である神のみを愛し、主にのみ仕えよ。私たちはそう信じ、そしてそれを一番大事な立法としていただいています。でもそれ以外のものを神とする心が私たちの中にある。神様が大事、でもこっちも大事、他のものも大事。神様が一番、でもこっちも大事いろんなものが私たちの心を占めて、そしてそれによって私の人生は幸いになるんだ、これによって自分の人生は支えられるんだっていう、いろんな偶像が心の中に入り込んできてる。じわじわっとくるんです。ヤコブがシェケムに何年いたかはっきり書いてないけれども、その、まあ、そんなに長くないと思いますが、その数年の間にそういうことが起こってきてたんですね。まさに染み込んでくる。シェケムの人たちとの付き合いの中で、まあそういうものをうちの中に取り込んで、別にそれを一生懸命拝んでた人はいないと思います。でもそういうものが生活の中にいつの間にか入り込んで、そこに場所を占めるようになってました。それを取り除け、そして身を清めて着物を着替えなさい。着物を着替えるっていうのは不思議なもんで、着物を変えると気分が変わる、ね、着物っていうのは本当に心をこう切り替えるの。だから結構皆さんのファッションを切り替えるの好きじゃないですか。新しい服を着ると新鮮な気持ちになるでしょ。新しい服をまとうと新しい気持ちになりますよね。白い バリッとしたものを着ると本当新鮮な気持ちになったりしますでしょ。やっぱり着物っていうのはその周りに持っている全ての生活の スタイルを表しているものだと思います。ヤコブが身を清め、着物を着替えろと言ったのは、そういうシェケムでの染みついた生活をすべて消して、そして真っさらな心で神様のところに行けということであります。私たちは日常生活は連続するものだと思います。毎日毎日そういう暮らしの中でいろんなものが染みついているのに気がつきません。でもそれをどっかで脱ぎ去り、そしてどっかできれいにし、全く新しいイエス・キリストが与える白い衣を着て神様のもとに行く。やっぱそういうことをどっかでこうしていかないと、どんどんどんどんこう染みついてくるんだということですね。ですからヤコブは着物を着替えろと言ったんですね。私たちもいろんな古い人を着込んでいます。エペソの4章をちょっと挙げてみましょうか。私たちの信仰生活でそういうものを脱ぎ捨てていかなければならないということが、エペソの4章の22節に教えられています。エペソの4-22、378ページです。378、21から読むか、ごめんなさい、4-21から読みます。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならば、まあ、教えられ続けているのならばですということですが、まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、 人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を身に着るべきことでした。いかがでしょうか。私たちはどんな古い人を心に身につけているでしょうか。その後でパウロはさらに具体的なことを言っています。ですからあなた方は25ですね。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。イエス様を着るっていうのは偽りを捨てるっていうことを意味しているとパウロはここで言ってるんですね。イエス様を着るっていうのは要するにイエス様みたいになるっていうことです。アメリカなんか行くとよくブレスレットとかですね、WWJD なんていうの書いてあるものを身につけているクリスチャンに出会えます。What would Jesus do? イエス様だったらどうするかっていう意味ですよね。で、それを忘れないようにすると。イエス様を着るっていうのは、偽りを捨て、隣人に対して真実を語るということです。私たちは多くの場合、偽ってます。そして隣人に対して、おまかし、そして自分をよく思わせようとして偽りを続けていることが多くあります。また私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはいけません、なりません。イエス様も時々怒ったよね。カタクナなパリサイ人、マムシのせいよって怒りました。でも怒り続けることはありませんでしたし、罪を犯すことはありませんでした。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。イエス様はそういうことをしなかったですね。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒り続けていると悪魔にチャンスを与えることになります。その怒った心にサタンが働きかけて罪を犯させようとします。盗みをしているものはもう盗んではいけません。盗むってか形あるものとは限りませんからね。時間、能力、いろんなものを神様のために用いることをしないで自分自身のためにのみ用いるならば、それはまた神様に対して盗むことではないかと思います。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。イエス様はそうなさいましたよね。交渉外出られるまでイエス様は本当に正しく働いていらっしゃいました。悪い言葉は一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く者に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たちがキリストの衣を着ないで生きていく時、聖霊が悲しんでいるって言うんですよ。聖霊様が内側にあって、それ違うんだろうって、その生き方でいいのかと言って、ここ内側で悲しまれるっていうんですね。そういう声聞いたことありますか。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互い親切になり、心の優しい人になり、神はキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許して。これがキリストを着るということです。新しいキリストの衣を着る。ヤコブが家族と一緒にいた人たちにその着物を着替えなさいと言った。それは私たちもまた信仰生活の中でそのような古い着物を捨ててイエス・キリストにかたどられた新しい着物を着続ける必要があるということですね。そういうものは私たちに本当にまとわりついてきます。ですから私たちが身につけるのは新しい人だ。キリストにある新しい性質を私たちは身にまとっていこうではありませんか。今日説教のタイトルはあの日の心でと書きました。皆さんきっとそういう日があったと思います。あの日私は神に誓い、そして深く神様の前に人生の方向を切り替えて、そしてこのイエス・キリストの衣をまとって歩み出したはずだったのではないか。あの日私たちは神を愛し、そして神にこの生涯をかけて仕えていこうと誓ったではないか。 あの日、私たちは自分のまとわりつく罪を脱ぎ捨てて、そしていつもキリストに似たものに作り変えられようと誓ったではないか。そんなあの日です。私たちはそのあの日にいつもこのベテルに帰っていったヤコブのように帰っていきたいものだと思います。その時、不思議なことが起こりました。彼らはすべての、偶像的な、異国の神々と身につけていた耳輪とをヤコブに渡した。そこでヤコブはそれをシゲムの近くにあるカシの木の下に隠した、まあ、耳輪に多分偶像的 な, あのなんていうかデザインとかそういうものがあったんでしょうね、多分ね。それを外してみんなシゲムに置いていってしまいました。で、彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。つまりシェゲムにおいて、ディナの敵討ちをしたシメオンとレビのことがありますから、シェゲムの人たちはヤコブたちを憎んでいたわけですね。で、その復讐が、ヤコブを追いかけてくる恐れがあったんですが、でも神様から恐怖が送られて彼らはヤコブの後を追わなかった。言われています。人が神様に従うとき、神がその人を守られます。人が神の方を向き直るとき、神はその人を守り、その人を祝福し、敵の手から彼らを守る。そのやり方は神様の方法です。神からの恐怖が周りの人々の心を萎縮させ、彼らを追うのはやめよう、そう決心させたわけです。皆さん、神様は全能なる方です。そして人の心を支配されている方です。人が神の方に向くなら、その人の歩みは守られ、そして周りのすべての悪意からその人たちは守られる。そのような方を私たちは主と信じ、そしてその方に心から祭壇を築き、礼拝を捧げる人生、何度も何度も私たちは戻っていく必要があると思います。興味深いことがあります。9節から15節のところで、神様がもう一遍神ヤコブに現れて祝福してるんですね。9節、神は再び彼に現れ彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。これ興味深いですね。だってあのヤコブの私でイスラエルなんだよお前はと言われたわけでしょ。言われたのにヤコブは自分でイスラエルになってなかったんですね。つまり自分の名前は相変わらずヤコブヤコブっていう意識がどうしても抜けなかった。古い意識、古い人、そして古い心がヤコブからどうしても抜けてなかった。もう一遍裸になって、そしてベテルに行った時に、もう一遍神様はあなたはイスラエルでなければならないんだよと、そうおっしゃいました。それでやっとヤコブは自分の名をイスラエルと呼ぶようになったんです。人の意識が切り替わるのは時間がかかる。そしてそのもう一度神様に向き直った中で、その意識が切り替わっていく様子がそこにあります。また、15節にも面白いことが書いてある。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。面白いですね。あのルズという土地だったんですが、そこで神様と出会ったとき、ヤコブは石の枕で寝たときですね、柱を立てて、そこをベテルと呼んだんです。でももう一度、そのベテルに帰っていったときに、もう一度、神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。それでやっとベテルになるんです。私たちの意識、そして私たちの決心、そして私たちの生き方が完全に神様の方に向き直るのはなんと大変なことでしょうか。
でもそんな私たちを神様は決して見捨てず、決して見放さず、何度でも戻ってこいとおっしゃいます。はじめの愛、あの約束の場所に、あの身の心に、神様は私たちを戻ってきなさいと何度も呼んでください。その声にこの朝も私たちは答えるもので帰りたいと思いますね。お祈りします。天の父よ、私たちの信仰の歩みは遅く、またその成長は本当にゆっくりしています。ヤコブのようにあなたとの大きな信仰的な関わりを持ったにもかかわらず、この世の生活に戻ってしまうようなこともまた私たちの信仰生活には起こり得ます。この世の思い煩い、この世を愛する心、そういうものが私たちを縛り、そして元の昔とちっとも変わっていない生活の中に私たちを引き戻そうといたします。けれどもあなたはヤコブに呼びかけてベテルにもう一度登ってこいとおっしゃいました。私たちもあなたの前に今一度心の祭壇を築き直し、あなたを愛し、あなたに従い、あなたを喜び、そしてあなたを本当に私の主、私の神と信じ、あなたに生きる、あなたの中に生きる、そんな私たちの信仰生活をどうぞ立て直してくださいますようにお願いします。感謝を持って御手にいただきます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。338番お願いします。聖歌です。いともよりも5.338ね。これはね、青年の歌なんですよ。若い、若者の歌なんですが、でも今日はみんな若者に書いたつもりでこの歌を歌いたい。
Oh,
それでは、月の第一なので聖餐式をします。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によって私たち一人一人この世をあがない、我らを招き遺産もないまま神の子とし永遠の命を約束してくださった、その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。身体にふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰りにて心に覚える罪があるならば、今その罪を祈りを持って主の前に告白し、深く悔い改めて神の方に向き直り、このようにして信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもの日を待ち望もうではありませんか。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行います。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りしましょう。恵み深い天の父よ、御子イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い歩みにより私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように、御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。では聖餐式の聖歌を歌います。210番の1節2節をお願いします。
主よ、ならば
聖ではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方は前においでください。招きの言葉。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもて私たちを招き主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を捧げます。あなたはこの式によって御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。 今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の身体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができるように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えるものとされますように。主よ、常に恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では、聖歌210番の3節4節を歌いましょう。天の祈りをお願いいたします。
天のお父様、皆を賛美します。先週1週間を無事に終えられたこと、またこうして今週もみんなで礼拝から始められること感謝です。神様、あなたがいつも私たちを愛してくださること感謝です。どうか私たちがいつもあなたのことを忘れずにいられますように。献身の証として、神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。
アーメン。では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。 それでは祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い癒したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を閉じます。祈りと御言葉に心を用いるといたしましょう。